こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
パチパチパチパチパチパチ。
いやー、ちょっとムシムシしますね。
ちょっと暑くなってきたね。雨降ってるよ、関東今。
あー、うん、京都もめっちゃ降ってます。
あー、じゃあ一緒だ。
うん。近畿は梅雨明けじゃない、梅雨入りしましたね。
完全梅雨入りしましたね。
うん。
なかなか。なんか、ここ5年ぐらい、降水量が日本だいぶ増えているらしく。
あ、そうですか。
そうなんですよ。なので、雨関連の商品がやっぱり売れるみたいですね。レインウェア。
傘とか。
レインコート。あ、そうそうそうそう。長靴、うんうん。だから、ゴアテックス系がすごいいいっすよね、やっぱ。
ああ、ゴアテックスね。
うん。今、ちょっとグッズ作りしてるじゃないですか。
あ、そうですね。
はい。それ結構楽しみでして、私。
はいはい。
はい。それ持って出かけたいなっていう気持ちになる。まあ、ちょっと雨でね、あんまり、気乗りしないんですけど、外出が。サウナぐらいは行きたいなと思ってるんですが。今、タオルをね、やってますもんね。あれ結構いい感じじゃない？
いや、なかなかいいなと思ってます。素人っていうか、まあ、半分素人ね、片側はプロに頼んでますけど。
なんか、出てきたのめっちゃ良くなかった、あれ。
ね。良かったです。
ね。なんか、ランニングとかさ、ビールとサウナ感があって、
うん。
すごい、僕はいいなと思ってました。
ね。片袖に、外記憶 FM のロゴが入って、もう逆側の袖に、まあ、プロというかね、友達に頼んだ、イラストが入ると。
なんか、あれ一面でもいいんじゃねって若干思っちゃった自分もいた。
なんか、ちょっとクオリティの差があって、あれですよね。
そう。
バランス大丈夫かなみたいな気持ちにはなりました。
それそれ、ほんとそれ、うまくLINEでは言えなかったんだけど、外記憶 FM のロゴが可愛すぎるから。
こっち側は素人の仕事で、反対側はプロの仕事みたいになってますからね。
そうそうそうそう。
まあでもいいかなと思って。うん。なんか僕も、なんかね、色、書いてもらった方はまあ、モノクロというか、一色じゃないですか。
はいはい。
で、ロゴの方にはちょっと色がついてて、なんかそのバランスもちょっといまいちかなって一瞬思ったんですけど、もういいやと思って。
うん、そうだね。
だいたいそんな広げて見ないですしね、タオル。片側がね、チラッと見えてるぐらいだから、いいんじゃないかなって思って。
ちゃんとあれが無事に印刷できれば十分いい感じになるんじゃないかなと。
ね。
夏に向けて楽しみですね。
はい。
はい。8月ぐらいにはできんのかな？どうだろう？
うん。なんかね、夏ぐらいにはって星川さん言ってましたもんね。
うん。言うだけ言った。
鶴の一声的なね。
うむ、これは8月だっつって。
ははーっ
つって。ははーっつって。じゃあそれに向けてやりますみたいな感じになって。
そう。
やだやだ。いや、楽しみですね。
はい。
はい。
さて。
さてさて。今日ですが、私ちょっと話したいテーマがありまして。
はい。
はい。ツイッターで、ちょっとだけ、はい。なんか話題も大してなってないですけど。
うん。
はい。40歳ぐらいの方たちのトークで、年収1000万超えたとき、ぶっちゃけ何変わった話というのがあって。
はい。
あ、これ、面白そうだなと、思い、うんうん。はい。ちょっとひでたけと、これなんか話してみたいなと思っていて、
うん、
うん、
あれ元ネタもあれポッドキャストかなんかですか？
そうですそうです。
ああそうなんですね。
はい、40代のなんかビジネストークをされてる方たちのやつが、
うん、
はい、あって、年収1000万超えると生活がどう変わるというテーマでのお話ですね。
はい、
うん、なんかこれを、はい、もうザサラリーマンの我々は、
そうですね。
はい。どう変わったかなという、はい、話かなと思ってて。はい。ひでたけいつぐらいに超えてどう変わったみたいな話したいなと思うんですが。
うん。
はい。いつぐらい？ちなみに先になんか言うのあれだから、僕が先に伝えると。
あ、そうですか。はい。
なんか失礼かなと思って。うんうん、私は多分、2020かな。19か20。
4、5年前ですかね。
4、5年前ですね。
うん。
うん。前の会社の時も、すこぶる給与が低かったので。
まあ、そうですよね。
はい。で、すこぶる給与低いまま、今の会社 外資の IT の会社に入って、で、上司に、こんな年収低いやつ初めて見たって言われて。あれ、それ話したことあったっけ？
え、あ、その、そうか、元の仕事、元の年収ベースで決まるから、
そう。
そこでの年収、最初の年収も低かったってことなんですね。
そうなの。
あ、そういうことか。
そう。で、私の入ったレイヤーも低かったから、
うん。
もう、あ、でもなんか、サイニングボーナスって言って、なんか、サインしてくれた おめでとうみたいなので、こう、毎月いくらプラスみたいなの、ぶちあったんだけど、
うん、
あと、まあ、株だったりとか、あるんですけど、とはいえ、そうですね。なんか、うん。バカにされた。マジでみたいな。
ああ、でもまあ、そっからこう、ちゃんと。
あ、そうそうそう。そこから、はい、業績出したり、その後、昇進私2回してるので、
うん、
そのやつでも完全にこの会社のあのレンジにちゃんと乗ってったっていう。で、その最初のレンジに乗れたのがその年かなって感じ。
ああ、なるほどね。
はい。2020年ぐらい。うん。2018年に入って20年ぐらいにそのレンジに完全に乗ったので、もう一気にポンと上がったって感じ。
うん。
はい。なんでまあ31とか2とかかな、
うんうん、
はい。ちょっと遅かったなと思いつつ。はい。なんかこう、ああ。超えたなみたいな感じでしたね。
どうなんでしょうね。でもここで話してる人たちもそれぐらいって言ってませんでした？
あ、そうだっけ。
30、1人は35、6とか言ってて、もう1人も38ぐらいなんで、
うん。
まあ、星川さんの方が早いですよ。
まあ大体こんなとこなんだろうね。まあ、日系か外資かの差はあるだろうね。
ああ、それはそうかもしれないですね。
うん、確かに。え、ゆうたけは早そうな気がするがどう？
僕はですね、27ぐらいですね。
はいや。やっぱはいや。すご。最高だね。
そうですね。
何年前？
10 年前です。
あー。
うん。
2014か。
2014年ですね。
いや、早いね。
そうなんです。早かったですね。うん。
やっぱり。え、それさ、そんな、え、働き始めいつ？
3 年目ですね。
ああ、やっぱ早い。すごいな。3年目で1000万超えるか。日経でこれってやっぱすごいね。
うん。
うん。私3年目の時多分400万ぐらい。
まあね、業界もありますよね。業界と。
いや、もちろん業種。
会社の。
うん、ね、会社のはあるけど、うん。業界はやっぱも、利益率高い業界がそりゃ。払えるに決まってんだろうって思うね。
うん。
うん。え、そこなんか、あっという間感あった。まあ、そらそうだろうなって感じ。
そう、あっという間だったんで、実はこの話をしようって言われたときに、
うん。
いや、なんも変わらんなって思ったんですよね。なんも変わらんっていうか、なんですかね。もう。
変わるほどなんかあれがないよね。
いや、そうなんですよ。しかも、3年目って言っても、1年目は、4月からじゃないですか。4月から働き始めてるから、
うん、
当然年収は下がりますよね。3ヶ月分ないから。まあ2年目が純粋に届いてない年で。
はいはいはいはい。とはいえ低くないでしょ、だってその階段で行くと。
まあまあまあ、それなりにもらってますよ。
うん。うん、700、800とかはもう超えてんだろうっていう感じがするから。
うん、
それあれだね。このテーマ泣かせな人やね、あなた。
そう、だからまあ、だから学生時代から比べたらもちろん変わってますけど。
そういう話じゃねえよ。当たり前だろうがよっていう話になるので、それは。
だから僕の、その記憶、イメージからいくと、学生時代はもらってなくて、社会人になったらもう結構すぐ超えてたっていう感じです。
お給料もらったみたいな、ね。うん。確かに。なんかそうなると、お給料で苦労するっていう経験逆になかったんじゃない？もしかして。
うん。ないですね。社会人になってからお金ないなって思ったことはないです。
うーわ、すっごいやば。初めて聞いたその話。最高。え、お金なさすぎて、大学生の時とほぼ同じ飯食ってた俺とは違うね。
社会人になってから。
社会人になってからも、白飯に、寿司酢かけてわさびだけで食ってたよ。
若手芸人じゃん。
本当にお金ないから、だし、 うん。すごいな。なんだったら社会人になってからの方が飲み会増えたりとかさ。
うん、うん。
あの、若手で夜遅くまで仕事を付き合わって、自腹で払わなきゃいけないも多かったから、なんか、仕送りもらってた大学生の時よりもしかしたらひもじかったんじゃないかなって思ってた。うん。だってボーナス俺、全然言えるんですけど、
うん。
私、初年度のボーナス5万です。
おぉ。
ボーナス？
ちょっともう言葉に詰まる。
言葉に詰まるブラック具合が出てしまう。いやー、なので、その会社に6年半ぐらいいたんですけど、
はい、
ずっとお金に困ってました。そっか。じゃあ、ひでたけと飲み行ってた時にもう、お前は困ってなかったんだね。
でも奢ってもらうっていうね。
あ、いや、いいですよ。それはもう、それはもう奢りますよ。そっか、じゃあ本当になんか前後関係でなんかお金入ったなっていう感じはないね。
そうですね。
社会人との比較だよね。
うん。そう、そうなんですよ。そこの話はもちろんできますけど。
もちろん、もちろん、うん。うん。そっか。じゃあなんか、その感動は意外に薄いんだな。うん。
うん。まあ、まあ一応ね、超えたなっていうのは思った気がしますけど。
はいはいはい、まあでもなんか、そこ届いたっていう感じはあるよね、一旦は。
うん。そうですね。だから僕結構、なんでしょう、そんなに長いこと続けないと思ってたんで、会社。
はいはいはいはいはい。
この会社を。だから、とりあえず超えたことによって、まあなんか、もう辞めて、まあもう辞めてもいいかなじゃないですけど、この後なんかあって辞めても、まあ、とりあえず行ったということは、こう、記録に残せたなっていうのを思った気がします。
なるほど。
うん。
なんかただの区切りだね、それね。
うん、うん。
気持ち的な。
うん。
うん。いや、すごいいいことだな。そっか、あんまりなんかじゃあ、おーみたいな。感動という感動もなさそうな感じだよね。
そうですね。なんか、ようやく届いたみたいな感じじゃないですね。
まあそうだね。世の、サラリーマンを敵に回す言葉がガンガン聞こえて。
まあでもなんか、何もまだ成し遂げてないですよ、3年目で。
まあ。
それでこんなにもらってしまっていいのかみたいなのはちょっと思ってはいまして。
なるほど、なるほど。なんか、今の私の会社もさ、2、3年目でやっぱ給料高いんよ。
うんうん。
まあそこほどではないけど、ただとはいえなんか水準で考えたら全然この子らもらってるなって思っててさ、なんかやっぱ金銭感覚というか、こう、自己肯定感が上がりすぎるパターンがちょっとちらほら見えてきてさ。いや、それこそ、なんだろう。給与もらっちゃってるから、なんか他と比べると俺は仕事できるじゃないけど。とか、リンクドインですごい転職しませんかの連絡にめちゃめちゃもう、なんか俺めっちゃ転職の話来ますみたいな、勘違い若手がすごい増えてて。なんか、ひでたけなんかそうはならないか、地に足ついてる感じがしてさ。
うん。
なんか一瞬勘違いしたりとかはなんなかった？
どうでしょうね。いや、あんまり思わなかったかな。さっき言ったように、なんか、全然貢献してないのにもらってる状態だなって思ってましたね。
ああ。
負債だなって今は。
ああ、会社にとって。
当時はね、そうそう。今は、ちゃんと貢献してると思いますけど。
うんうんうんうん、
当時はね、まあ、まあ、やっぱね、大きい会社なんで、
うんう
ん、研修というか、OJT というかね、まだそういう状、まあ、さすがに3年目はまあ OJT ではないんだけど、うん、まあ、とはいえ、こう、まだまだこれからみたいな感じの状態だったから、
うんうんうん、はいはい。
まあ、自分的にはマイナスだけど、まあ、くれてるんだなっていう気持ちでいましたね。
なるほど、なるほど。どっかで恩返しせなな、みたいなね。
まあそんなね、別にロイヤリティが高いわけではないんですけど。
ああ、そっか、なかったか、それ。なんだよ、なかったか。
でもなんかこう、仮を作ってる感があるというかね。
なるほどね。いや、その感覚持ってない子めっちゃ多いんだよね。不思議。その差って何なんだろう。
でも、確かに今の3年目って多分僕より、当時の僕よりもらってると思うんで。
うん、
もう今だったら多分2年目で超えてるかもしれないですね。
ああ、すごいね。
うん。
勘違いしそうだわ。
うん。
なんか、 生活変わんないと思うけどさ、
うん、
その額もらうとちょっと資産運用とか未来のこと考えない？
ああ、それは考えますね。
うん、なんかようやく投資できるお金が集まったというかさ、
うん、
あの毎月まあまあ私の場合はあの生活でいっぱいいっぱいできても月1万2万みたいな、
うん、
投資信託の2015年とかかそれこそがスタートだったんですけど、
うん、
うん、でだけはもうその時点からなんか攻めれた運用とかをやってたんですか？
そうですね。1年目の時点で、
うん、
なんか養老保険みたいなやつには入ってましたね。
はあはあは
あ、まあ、今ではね、ちょっとあんまり良くないとされてるかもしれないですけど。
まあ当時わからんしね。
そうそう、当時はね。
そんな YouTube ねえし。
そうそうそう。今は多分かなりそういう系の YouTuber も増えてるし、まあ NISA とかもね、出てきて。
制度的にね。うん、
かなりいろんな情報出てきてますけど、多分当時はそんなにみんな知らなくて、インデックス投資とか。
うんうん
うん、で、そんな中を、こう、なんだろう、元うちの会社だった人が、うん、こう保険会社に転職してて、
ああ、はいはいはい。
で、その人たちが青たがりじゃないけど、こう新卒を狙ってくるんですよ。
だってどうせ稼ぐからね。
そうそうそうそう。で、なんかこれぐらい儲かるとかって言われて、
はいはいはい、
で、なんか同期もなんかそれなりに、こう結構みんな入っててって感じで、
はいはいはい、
なんか僕もなんか入ったんですよね、それで。
流れ
に乗ってね。
うんうんうん。
うん。まあそれ自体はそんなに別に今大きく後悔してるわけじゃないですけど、
うん、うん。
まあでも、まあそういうことやってました。
なるほど、なるほど、うん。まあでもそこの目線はやっぱりこう、ちゃんと持てるよね。
そうですね。まあ、なんかそれなりにもらってる会社っていうのもあって、みんな、そういうリテラシーは高かった気がしますね。
うん。
でも、まあ、そう、超えたからって、1000万超えたからってなんかっていうのは、すいません、あんまりないです。押川さんの方が、こう、あるんじゃないですか。
いや、超えたけど、
うん、
家族も、あの、子供も生まれてたしさ。
うん。
なんか、うん。すごい自由なあれが増えたとは思えないね。
そっか。でも何年目？
社会人で行くと、7、8、9とか ?8 とか9、9とかなのかな、
うん、
うん。で、そうだね。
それはやっぱちょっと感慨深いものがあるんじゃないですか。
と思ったけど、そうではないよ。いや、さっきなんかそんな言い方を私もちょっとしてしまったけど、
うん、
なんか、わー。と超えたかみたいにすげえ思ったかっていうと別にそこまで。
うん。
うん。やっぱ会社的に超えるのは当たり前な人たちがたくさんいるとこだから。
うん。
なんか、俺は安く買い叩かれてんだろうなって思ってた。こんな安いやつ初めて見たって言われて同じように仕事させられてんだからさ。
そうかそうか。そっちの
人たちと。
そっちの方が勝ってたんですね。
気持ち的には勝ってた、うん。周りは全然もらっているはずなのに。
うん。
私だけ前職の給料を引っ張ってしまったがゆえに、まあ、当時ね、給与交渉も全然してなかったっていう私も悪いんだけどね。
うん、
今だったら全然できると思うし。
まあ、わかんないですもんね。
そうそうそう。それで、はい、まあ、とりあえず転職したかったっていう気持ちもあったからさ。
うん。
うん、まあ、せっかく受かったから、なんか給与のことで落とされんのも嫌だし。
うん。
うん、そのまま行ってしまったので。なので、1000万超えたとしても、よっしゃーっていうよりは、やっとなんかライン立てたな、みんなとっていう感じだったかも。
うん。他にようやく追いついたなんて。
あ、そうそうそうそうそう。そう。だから生活もなんかめちゃめちゃ変わったかっていうと別に何も変わってないな。
その頃ちょうど支出が増え始めてる。
あ、そうそうそう。
感じなんですかね。
うん。あ、車いるよねとかさ。
うん、うん。
例えば。
うん。
そう。ちょっと会社乗りたいなとかは最初から思って買っちゃったけど。
うん。
なんだよな、多分。マンションとかも。あ、でも、マンション買ったの確かにそのぐらいかも。
あ、でもじゃあやっぱ転職してこう、上がってきて車買ってマンション買ってみたいな。
あ、それはあるかもね、もしかしたら。うん、まあ、生活のスタイルが変わったというよりは、生活のスタイルを変えても良くなったとも言えるかも、確かに。
うん。
うん。確かに借金できるようになったっていうのはあるかも。
ああ、そうですよね。借りれますもんね。
そう。転職もしたし3年目ぐらいで普段1000万稼いでますぐらいだったらさ、
うん、
まあ、 まあ、もともと私の買ったマンションもめっちゃ安いんだけど、
うん、
そう。まあ、サクッと借りれるっていうのは強いよね。
そうですね。確かに。そこで苦労しなくて済むっていうのがいいですよね。
うん。そこはそうだね。確かに。いや。
これでも
、はい。
変わんないっていう結論になっちゃう。これでも元のやつも、まあ、あんま変わんないみたいな話をしてます。
ああ、そうそうそうそうそう。実際あんま変わんないだと思うよ。だから着地良くないんだよ、この話。
いや、そう。どうすんだ、これ、みたいな、
ね。ふーんっつって。うん、変わんねえか。
変わんねえんだ、つって。
うん。いや、まあでも、いつのタイミングで、はい、変わんねえっていうのが、はい、聞けたので、やっぱそうかっていう話だけですね、これは。はい。
はい。
ひどい話ですね。なんかね、ほんと、釣りタイトルみたいな感じになりそうですね、今回は。
そうですね。でも、このタイトルはなんか、読みたくはなっちゃいますよね。読むというか、聞くというか。うん。
うん。どうなんだろうみたいなのは思うよね。
うん。みんなお金の話好きですからね。
そうなんですよ。本当に。でも確かに給与変わったことで、資産形成の入金力が上がったのは間違いなくあるよね。
うん。まあ、それはそうでしょうね。
今回の例えばさ、新NISAになってからさ、NISAで入れられる額がガッと増えたわけじゃないですか。
うん。
それも対応できるじゃないですか。もう、フルフルマックスみたいなの入れようとしたら。
うん、まあそうですね。
うん。そこはすごく良いなと思う。なんか、やっぱ なんだろう、資産1000超えてからの方が、やっぱりその後2000万になる、3000万になる、4000万になるっていうのは、どんどん短くなるわけじゃないですか。
うん。まあそうですね。その、複利というか、利息の割合でね。
うん。うん、なので、人生で自分たちの資産が増える、期間がどんどん短くできるっていうのは、お金を持つことの大事さなんだなと、はい、勝手に思っております。
はい
はい、終わり。
なんとか綺麗にまとめようとしたっていう。
伝わりました。はい、なので、はい、そういうメリットはやっぱあるよねって思ったよーん。
あ
ー、ペロペローっていう感じですね。大変失礼いたしました。はい、いや、今日は僕はそれちょっと話したかったなと、
はい、
いうところでございました。
じゃあ、ちょっと別の話しましょう。
はい、しましょう、しましょう。
ちょっとね、結構収録が空いちゃったんで、結構前の話になっちゃうんですけど、たまにはサウナの話を。
いや、しましょう。
ね、最近全然してなくて、この間、ソウル行った話したじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
うん。あの時にも、僕サウナ行ってたんですけど、サウナの話するの忘れてて。
せずにランニングの話やで、俺ら。
そう。そう。全然サウナの話しなかったなと思って。まあ別に今日もその話はしないんですけど。
しないんかい。
うん。
うん。
でも最近ちょっとよく行ってるサウナがありまして。
はい。
京都でね、また一個いいところを見つけてしまったんですよ。
ほう、どちらでしょう。
金山湯っていう。
金山湯。
まあこれも銭湯なんですが。
漢字は？
金色の金に。
はい。
山。
山。
で、湯。
湯。
まあ白山湯。ならぬ、金山湯ですね。
ああ、はいはいはいはい。
ここはね、セルフロウリュができるんですよ。
ほう。
銭湯なの。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。
今年の1月ぐらいに、なんかリニューアルしたのかな？サウナをリニューアルしてて、で、そのタイミングでセルフロウリュできるように、ちょっと改造したみたいで。
はいはいはい。
うん。まあ、サウナ自体も結構、そのタイミングで新しくしてるから、結構、綺麗だし。
うん。うん、うん、うん。
すごくいいです。
へ、結構、なんか名前的にはこう昔ながらあるサウナですか？銭湯ですか？
うん、そうですね。銭湯自体は、ちょっとまあ歴史はわかんないですけど。
はいはい。
うん。でもこれあるのが、その西院っていうエリアで、この間一緒に。
うん、行きましたね。西の方に。大宮からちょっと西の方に行ったやつですね。はいはい。
あの辺のエリアで。あそこもね、結構、銭湯多いんですよ。まあ、飲み屋と銭湯が多いようなエリアで。まあ、ちょっと雑多な感じなんですけど。
うん。
うん。でも最近結構、山陰エリアは、こう盛り上がってきてて。で、そんな中、この金山湯も。なんかね、まだね、知られてないんですよ、あんまり。
ああ、そうなんだ。
うん。だからすっごい空いてるんですけど。
へ
え。まあ、徐々に、広まっていくんじゃないかな、って気がしてますね。
なるほど。
うん。
セルフロウリュ買って確かに珍しいね。
うん。
うん。
銭湯で、あ、まあでもあれか、東京の銭湯だと、改良湯とか、小金湯とか、そういうのがあるですもんね。
まあまあ、もう、最近のね、サウナを楽しんでね、みたいなところは、ちょこちょこやらせてくれるけど、
うん、
昔ながらの銭湯で、セルフ料理をさせてくれるのは、すごい珍しい印象だね。
うん、そうなんですよ。まだ、さ、全然、そのサウナが好きっていう感じの人じゃなくても、いるから、まあ、ね、近所のおじちゃん、おばちゃん、お孫とかが来てるから、そういうところで、なんか、セルフ料理できるっていうのはね、すごい不思議な感じですね。
そうだね、確かに。うんうん。ちょっとまた行く楽しみが増えそうな銭湯ですね。
そうですね。だから、ここ入って、その後、サインで飲んで帰るっていう感じで、最近ね、サインによく行ってますね。
バーのとこに？
うん、そう、この間行ったトラムね。うん、クラフトビールの。
うんうん。ちゃんとそこ通ってんだ、偉いね。
そうですね。入り寄ってますね。
うん、うん、うん。歩いて帰れるもんね。ちょっとだけ距離あるか、でも。
まあ歩いて15分ぐらいですかね。
うん、
うん。うん。まあ行くのはちょっとめんどくさいけど、ちょっと酔っ払って帰るには、歩いて帰るにはちょうどいい感じですね。
はいはいはい。いいですね。うん、うん、うん。うわぁ、なんかいいね。じゃあ行ける。それ平日とか行くの？基本土日？
うん。週末が多いですけど、土曜日やってないんで、日曜日に行きますね。金山湯はそう、土曜日休みなんです。
ちゃんと開拓してますね。
そうですね。まあ、この金山湯は、そもそもそこの、そのトラムっていうお店で、
はい。
の常連さんに聞いたんですよ。
はい、おー、あそこにあるよ、みたいな。
そうそうそう。マジっすかつって。そう、セルフ料理できるよ、って聞いて。
うん、うん、うん。
一応なんかね、京都の新聞、地元の新聞に載ったみたいですけど、セルフロールできる銭湯つって。
ああ、なるほど。あそこがやっぱり推しとしてあるんだね。
そう。だけど、まだ全然有名ではなさそうですね。
なるほど、なるほど。うん、まあ、そこまでね、混んでないところがやっぱりいいよね。
うん、そうですね。
うん、どうしてもね、白山湯とか、やっぱ人多かったもんね。
そうなんですよ。最近ね、五香湯も人が多いし。
五香湯多かったね。
うん。
うん、確かに。
空いてるとこ空いてるとこを探していくっていう。
そうなりますよね。この間、スパメッツァ行こうと思って。
うん。
最寄りの。スパメッツァ行こうと思ったんだけど、ロッカーの鍵がもう本当に2、3個しか開いてなくて。
うん、うん。
信じられない。めちゃめちゃ多いで、ロッカー。
そうですね、あそこ、すごいですよね。
うん。これロッカーこんなもう無理だと思って。
うん。
ランニングの帰りに寄ったんだけど、もうやめて家に帰りました。
あ、靴のロッカーを見て帰る。
そうそうそうそう、そう。靴のロッカーがそのまま、はい、ピーとかいろいろやるセンサーにつながってるから、その後の、はい、やつにも関わってくるんですけど、まあ、これで女性だけで男性が空いてるってことはねえだろうと思って、
うん、
諦めましたね。うん。なんか、ちょっと混んでんの行きたくない。
あそこね、外で並びますもんね。
そうなんですよ。そう、入りたいけどそこまでしてなってなるので。
うん。
うん。いや、いいですね。なんか、京都やっぱり、そういう、なんか、大きなところっていうのは、こう、小さいところがたくさんあるから、選択肢があっていいね、
うん。そうですね。で、それぞれがそんなに遠くないし。
自転車使えばパッと行けるしね。
そうなんですよね。こっちダメだったら次向こう行こうとかって簡単にできるんで。
ちょっと秋にまた、
うん。
京都お邪魔したいなと思ってますので。
うん、あ、そうですか。
はい。気持ち的には。
どう受け取ったらいいですか？本当に来るんですか？
いや、その時はまたご相談。私、7、8月のフランスで俺多分死ぬと思うから。
うん。
はい。無事帰ってこれたらって感じなので。絶対帰ってきた後体調悪くなるし。
じゃあ、帰ってきて体調悪くなって、それが復活した頃に。
復活してから、また行きたいなっていう気持ち。
はい。またアテンドしますので、じゃあ。
ぜひお願いいたします。
金山湯はぜひ行きましょう。
行きましょう、行きましょう。楽しみだ。自転車で行きたいな。
ああ、自転車で行きますよ。
自転車行きたい。
うん。ループとかで借りてね。
ああ、そうそうそうそう。最近、都内での移動、私、ループの自転車借りて移動してて。
ああ、そうなんですね。
うん、めっちゃ楽しいね。
ええー。
うん。
キックボードじゃなくて。
そっちじゃない。うん。
自転車の方ですね。
そうそうそう。うん、そっちはね、なんかぶつかったら死ぬと思って。
自転車の方がね、楽でいいですよね。
楽楽。うん、全然楽、うん。うん。だって座れるし。
こがないといけないけど。まあ、なんかね、小回り効くし、どっちの方が。
あ、 今の自転車で思い出したんですけど、
うん、
あの、メイトっていう自転車わかる？
あの、タイヤがごついやつですか、
ね、あ、そうそうそうそうそう。あれ、なんか今欲しいなって思って。昨日、表参道に行って、ちょっとし、あの、試し乗りをしてきた。
お、結構本格的に買おうとしている。
あ、そうそうそうそう。
うん、
多分、私、あの、子供がね、今までさ、ママチャリやってん。あの、どうしても、子供を乗せなきゃいけなかったから。そう。なんですけど、もう、ママチャリもいらなくなるというか、子供が自分で自転車こげるから。
うん。
そう。ので、ちょっと、自分用のやつが欲しくなり、今、ひでたけに LINE しました。メイト X っていう結構デカめのやつを。
あ、かっこいいっすね。
いいよね。
うん。
二枚目はなんか、メイト X ではなく、ちょっと小回り利くちっちゃいタイプ。
ああ、ちょっと違うんだ。
そうそうそう。メイトシティっていうやつなのかな。
まあ、こっちはこっちでかっこいいですけどね。うん、
あ、メイトフュージョンか。
これは、これも電動なんですか？
あ、全部電動。
うん。
うん。こう、漕ぎ出しだけね、やっぱでかい方はタイヤもでかいので。
うん。
ちょっと、うんって頑張んなきゃいけないけど。ちっちゃい方はめちゃめちゃ楽やね。
うん。
うん。まあ、ただ乗ってみて、パナソニックのママチャリの方が乗りやすいと思っちゃってる自分もいる。悲しいかな。自分の家のね。
ああ、かっこいいのを取るか。
あ、そうそうそう。そう、ほんとそれどっち取るかだけの話です。うん。
これいくらぐらいするんですか？
でっかい方が40万。
40万。
ちっちゃいのが30万。
うわぁ、なかなかですね。
そう。自転車でだよ。あ、これ、最後のオチかもしれませんが。
はい。
あの、5、6年前から1000万ずっと稼ぎ続けてたら、こういうのは買えるようになるんだろうね。
なるほど。
嫌な終わり。
生活変わりましたね。
生活変わったのかもしれないね。確かに。
うん。
うん。これを試乗する気にすらなれなかったと思う、昔は。
転職前はね。
はい。
うん。うん、いやー、よかった。よかった、
はい。よかったです。はい。メイト、また間違って買ったらお伝えいたします。
はい。乗せてください。
いや、むしろ、ひとだけ買って、あの、京都で乗せてくれてもいいよ。
いやー、ちょっと僕には手が届かないな。
届くやろ。ふざけんなよ。ふざけるなよ。全然ちょっと乗ってくださいよ。え、だって今乗ってるのってなんか、あれだよね。小回り利く系のやつ持ってたよね。
ああ、ミニベロですね。
うんうんうん、
これは、ブリヂストンのミニベロで、20インチぐらいの。あれ、大学1年生ぐらいの時に買ったやつです。
物持ちいいなちゃんと京都に持ってったんだね。
そうですね。大阪にも持ってって、京都にも持ってって。
えらいえらい。あれ、奥さんと、あの、二人それぞれ自転車を持ってる感じよね。マンションのところに置いて。
そうですね。奥さんは京都に来た時に買いましたね。
はいはいはい。うん、京都にいたらなんかいい自転車買おうっていう気になりそうだけどね。
ああ、まあ確かに自転車結構ね、乗るんで。
うん、めっちゃ乗るやん。
うん。
うん。サウナ入ってる間に盗まれたら死にたくなりそうだけどね。
そうなんですよね。僕、だから鍵すんのもめんどくさいから、鍵しないんですよ。
ちょっと待ってくれ。
この話前も多分したような気はしますけど。
したね。したし、なんかどこに置いたか忘れるでしょ、あなた。
そう。で、鍵しないでそのまま置いてきちゃって。
うん。
で、一週間後、週末にもう一回取りに行く、みたいな。
はい。
ことするんですけど、
はい。ダメです。高いのは買っちゃダメです。
そうなんですよ。
はい。そういう結論でした
わ。はい。そんなとこですかね。
そんなとこですね。
はい。
はい。すいません。いろんな飛び火した話をしてしまった。
いやいや。はい。またちょっとやりましょう。
やりましょう。
はい。
はい。お疲れ様です。
はい。お疲れ様です。